高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ裁判員裁判の話を続けております。今週も続けたいと思います。裁判員裁判で出頭する人の数が減っているという話をこのところしておりますが、少しそれを正確と言いましょうか、こう経過を含めてお話をしてみますと、裁判員裁判が始まった2009年、7年前ですが、この時の出頭率は 40% ほどでした。 40% というのは何が40かというとですね、裁判員候補者としてあなたは選ばれたぞと、こういうことが決まった人というのがいます。それが総数というんでしょうか、募集団です。でそのうち裁判員の選任期日に裁判所に出頭した人の割合を、分子に置きますと、それが 40%。 裁判員候補者に選定された人の中に裁判員になる資格がない人、例えば弁護士などはなれませんけれども、あるいはもちろん裁判官もなれないし、警察官や自衛官などもなれないんですけれど、そういう人たちを除き、その他に自分は病気を抱えているとか、あるいは介護をしなければいけない人があるから辞退させてほしいと、こういうようなことで辞退希望した人についてそれを認めて除外するとか、そうやってこう除外されていって、それで、いくわけですけれども、最終的に裁判員選任期日に来た人という、それが100のうちの40で、これが7年前にそれで発足をして、それがすぐに40を割り、そして35を割り、30を割り、25を割りという形で、激しく落ちていきます。で今年3月にはそれがとうとう 22% にまで落ちました。今年年末にはおそらく私は 20% 割るだろうと思ってますけれど、それは選定された人のうちの10人中8人が出頭してこないと、出頭しない、そういうことを意味します。でこの落ち方はあまりにも激しいのですね。介護を要する人がその比率で増えたとは思えないし、あるいは病人がその割合で増えたとも思えません。もし本当にそういうことであるならば、日本中が病人だらけです。やりたくないという気持ちを仕事にかこつけ、あるいは病気や怪我にかこつけて出頭しない、そういうこと以外には考えようがない。実際に裁判所はそういう理由を言った人について一人一人調べて、あなたは本当は病気ではないではないかというようなことまでを詮索しませんから、そう言われたらおしまいということになる状況に現状ありますので、そうするとどんどん数字が落ちていくということになります。でそういう状況の中で、裁判所は前に私がお話をしたのでご承知のように、出前抗議などといって、裁判員制度の宣伝のために裁判官を裁判所の外に出向かせて、会社の会議室などを借りて社員に説明をするといったような、そういう目論見をしたけれども、それも失敗をしたという状況の中で、なんとか裁判員として出頭してもらう方策がないかということの中で、今年5月の2日に最高裁は全国の地裁に裁判員裁判の改定予定日をホームページで案内するようにという、そういう指示を出しました。裁判員裁判は何月何日何時から こどこの地方裁判所の南郷法廷でやってますと。この事件は殺人事件ですといったような掲示がホームページでされています。見に来てほしいということですね。傍聴してほしい。で、傍聴することによって裁判員が法壇で裁判員を務めている姿を見ることもできる。で、そうするとあるいは自分が呼び出された時には出てみようかという気持ちになる、その一助になるのではないかと、こういうことなのだろうと思います。出頭者が激怒をしたことを裁判所は非常に危惧して、何とかしなければいけないということになっているという話を先々週先週しておりますけれども、その対策の一環ということになるでしょう。しかし裁判員裁判の法廷を見てみるということと裁判員になるということがそのまま同じ線上につながるか直結するかということについては私は強く疑問を持っています。裁判を見たいという人はそれはいるでしょう。傍聴したいということで芸能人が覚醒剤で捕まったなどといえばたくさんの人が行列をなして地裁を包囲します。抽選で、何百分の一というような当たり方で傍聴できたというような話もよくテレビや新聞で報道されていますね。で、そういう意味での裁判への関心というのは多くの人にあると思います。で、しかしそれは自分が裁判員をやろうかどうかという問題意識とはかなりずれているものではないだろうか。面白いから見てみたいという人の刑事責任のあるなしやその程度が面白いという言い方をするのもおかしいと私は思いますけれども、まずそういう一言で言うならば、見てみたい、好奇心をそそられる、そういう話と裁判員という形で人に刑事責任を負わせるかどうかということを、あるいはどのくらいの刑事責任を負わせるかということを考える作業に責任を持たされて参画するということは、それはそう簡単につながるものではない。とりわけ死刑判決を言い渡すかもしれないとか、一生刑務所に入っているということを命じなくちゃいけないかもしれないというようなことが自分の責任になるとなれば、それは見て面白い、聞いて面白いという話とはおよそ違う。そういうふうになるのではないかと私は思いますけれども、最高裁はそう思わないのか、思っても何とかしたいと思ってそう言うのか、真意がどこにあるのか、とにかく全国の地方裁判所に裁判員裁判の改定予定日をホームページで案内しろということになりました。実際各地裁は一斉にその期日予定をホームページに掲出するようになっています。これで傍聴者が多少増えているのかもしれません。私はその実情をまだよく知りませんけれども、そういう皆さんが裁判員裁判をやってみたいというふうに思うかどうかということを私は疑問に思うだけでなく、もし仮にそれでやってみたい、それならやってみたくなったという人たちがいるとしたときに、それが健全なことなのか正常なことなのかということの疑問をさらに私は皆さんに問いたいと思います。裁判が面白い、物見湯さんのように面白がる人たちがその延長線上に裁判員になることを捉えたら、それでいいんでしょうか。それでいいというふうに皆さん思われるでしょうか。裁判員というのは必要悪として存在するものではないのか。私は裁判員制度に反対ですけれども、裁判官というものもそもそも必要悪なのではないだろうかと。なければ困るからそこにいてもらって判断をしてもらうという存在で、面白がってやるものでは一切ないのではないか、そういう気がします。こういうようなことを考えるところまで最高裁が来たのかというふうに思うと、そこにも裁判員制度のいわば惨憺たる実態が 見えてくるという気が私はして仕方がありません。この間裁判員制度が7年を経過して、その惨憺たる現場のお話をいろいろしてきましたけれども、この状況は本当にギリギリの極限的な状態です。あらゆるメディアが裁判員制度に賛成をして、その提灯を振った、先頭に立った、その結果が現状を生んでいる。このことについて全ての人たちが正面からその事実を見て、見据えて、そしてさあどうすべきなのかというところを真剣に考えなければいけないところが来ている、いけないところに来ているというふうに思いますね。ごまかしてはいけない、目をつぶってもいけない、そういう気持ちを7年を経過して私は強く感じています。今日はここまでにしましょう。